皆さんこんにちは。コンミューの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、今回もアロマのお話、前回はですね、芳香浴というふうに部屋中に結構拡散させて、空間で香りを楽しむのではなくて、結構パーソナルにですね、香りを楽しむことが増えてきているよというお話をしました。発達障害とかね、 ADD とか ADHD とアロマセラピーっていうの話の中でなんですけれども、さてその中でですね、そのどういうふうにその個人で楽しむための香りを選ぶのかという点について、結構ですね、その根底を覆すような話を聞いたよということをちょろっと、お話ししました。で、今回そのことについてもう少し掘り下げてお話ししたいと思います。まずですね、その個人的にその香りをどうやって選ぶのかという点についてなんですけれども、私自身のまず経歴というか資格の取得の繊維ですね、これについてお話ししたいと思います。まず最初、皆さんがアロマセラピーに触れるのっていうのは、大体がアロマテラピー検定の2級1級から始まってるんじゃないかなと思います。このアロマテラピー検定に関しては独学で合格される方も多いですよね。で、資格を取得した方々はご存知だとは思いますが、アロマというのは医療行為ではないので、あくまで、健康と美容の増進であったりリラクセーション目的で使われるものでありますよというのが、AEHA ですね、日本アロマ環境協会の大きなアロマセラピーの、利用目的になります。それからですね、私がですね、そのアロマテラピー検定、アロマテラピーアドバイザーですね、その後、アロマテラピーインストラクターを取り、でアロマセラピストの資格まで取得をしました。その間に結構、解剖生理学も学びましたが、さらにその学んでいくうちにですね、なんでこの体にや心に作用をするのに何々作用っていうのを使っちゃいけないんだろうなっていうのがすごく心に引っかかっていて、イギリスに主体を置くインターナショナルフェデレーションオブアロマセラピスト、略して IFA と呼ばれているんですが、 IFA の国際アロマセラピストの資格の勉強を始めました。で、そうすると、声優のそれぞれの、格論ですね、で学ぶのに何々作用という言葉が頻繁に出てくるようになりました。で、この辺で効果効能から選ぶということにも結構チャレンジをしてきたわけなんですけれども、つい最近ですね、イギリスのハーバリストの方のですね、授業を受けまして、その中で、精油を選ぶときに何で選びますかというのを聞かれて、やっぱりその効果効能から選んじゃうというのを、自分でも自覚したんですけれども、ただその効能で選ぶってどういうことなのかということを突き詰めてですね、考えていくと、これはもう選べないなっていうのが分かりました。結論、そう、効果効能だけで選ぶっていうことはほぼ不可能に近いということが分かったということですね。考え方としては、そのいろんな考え方があるとは思うんですよ。とはいえ効果効能で選ぶだろうっていうのももちろん一つです。ただそのなぜその効果効能で精油を選べないのかという話なんですけれども、一番すごく分かりやすい具体例で言うと、クラリセージの精油がありますよね。で、クラリセージの中に含まれている特有成分は何でしょう。こういう問題がね、出てきますよね。はい、スクラレオールですと。じゃあスクラレオールは特有成分ですが、特徴成分ですが、クラリセージの精油の芳香成分中一体何パーセント含まれているものなのでしょうか。とかね。それを考えていくと、もう本当にごくごく微量であると。しかもメーカーさんによってはスクラレオールが含まれていないクラリセージの精油が販売されたりとかしているんですね。そうなると、あ、クラリセージの精油を使おう、なぜならスクラレオールが配合されているから、こういう考え方でクラリセージの精油を選ぶということ自体ができなくなるんですよね。でしかもですよ、その クラリセージの精油の中に含まれているスクラレオールっていうのはごくごく微量すぎて、じゃあそのスクラレオールが例えばですよ、対象臓器に届くのかどうか、経皮吸収、嗅覚ルート、どちらからも吸収された場合ですよ、体内に対象臓器にどれぐらいの分量入っていたら届くのかというのもまだまだ解明されていないそうです。つまり、効果効能で選んだとしても、それが、まあ、キャリアオイルに希釈して経皮でトリートメントしたとか、あるいは吸入をしたという後にその成分がちゃんと作用しているのかどうかっていうのがいまいち不明ということです。あらーっていうことですよね。元も子もないじゃんみたいな感じに感じるかもしれませんね、ただそのアロマセラピーの何がすごいのかというと、そのこの成分が本当にこういうふうに効いているんだっていうふうに分からなくてもですよ、それが解明されていなくても、明らかにその主観として楽になったわとか、あとは心地よいとか痛みが軽減したとか、何らかのその、反応があるんですよね。でこれは本当にそのプラスシーボ効果かもしれないです、かもしれないけれども、明らかにその人にとっては有用であるということです。はい、今もなんかあれですよね、アロマセラピーを推進している人の言葉とは思えないんですけれども、アロマセラピーの何がいいかっていうと、その効果効能だけで選ぶんじゃなくって、その香りの好みっていうのは本当にですね、その人にとっては、はっきりとしているものであるということです。香りに関する反応としては明らかに快と不快があるということですね。で、心地よい香りを嗅いだ時というのは人はやはりリラックスできるというのが反応としては出てきているということですね。いや、なかなかね、この話をすると本当に元も子もないなってもう何回も言いますけど思うんですけど、例えば現代医学、西洋医学ですよ、西洋医学で言っても麻酔ってなんで効くのかって未だに分かっていないらしいですよね。めちゃめちゃ怖くないですか。私も開腹手術を受けているので全身麻酔したんですけど、あの麻酔がなんで効くか分かってないんだって思うと恐怖でしかないですよね。そして麻酔が効かない人も世の中にはね、効きにくい人もいるわけですから、まだまだそうやって解明されていない部分が多くても、実用的に使われているものはたくさんあるということで、まとめちゃってよろしいでしょうか。こんな感じで、なかなかねこういう話をするとすごくじゃあ何を信じたらいいのみたいな感じになると思うんですけれども、先ほども申し上げた通り、明らかにその香りの好みっていうのはある。であとは好きな香りを嗅ぐととてもいい気持ちになる、あるいはリラックスできる、睡眠前に香りを嗅いだら心地よく眠れる、こういったことは実際に起きているんですよね。なのでその香りの選び方のポイントとして、効果効能だけで選ぶのではなくって、その方の好みの香りを、まあ、必ず取り入れるっていうのは、まあ、大事なことなんじゃないかなというふうに思いますよ、というお話でした。これから、まあ、セラピストとしてトリートメント用のブレンドオイルを作ったり、パーソナル香水をブレンドする際には参考にしていただければなと思います。はい、ではこの辺で告知を1点。先日ライブで少しお伝えしたんですが、YouTube チャンネルを開設しました。検索はコンミユ和製油で検索していただくと一発で出てくるかと思います。第1回目の動画としては、先日徳島県で行った発作ですね、霜でやられた発作を救えという刑事ドラマみたいなタイトルになってるんですけれども、無駄になりそうな農作物から蒸留をして価値を作っていこうねというようなイベントをした動画になっております。今後は、生産者さんの現場に赴いて行われたいろんな現場の記録であったりとか、あとは皆さんが親しみやすいようなアロマの活用方法なんかを解説していければなと考えております。よろしければチャンネル登録をしてくださいね。ということで、 和精油と自然派化粧品の専門店ミューズネストのオーナーコンミューでした。ではでは。